きおっしゃったのは天候、これも以前なんかお話をしてくださったことがあると思うんですが、 GIS と健康だと例えばどんな内容？
そう、さっき の、 そのお店の立地と絡めた研究として自分がやったのは、高齢者がお店までどれくらいの距離までだったらよく歩くのか、あるいはそのどれ以上離れちゃうとあまり歩かないのかなみたいなことから、健康維持増進を目的としてすると歩いた方がいいじゃないですか、街の中。GIS を使って横浜市の例なんですけど、その市民に歩数計を配って歩いてくださいっていうようなプロモーション活動をしてた、してる、今もしてるのかな、時期があって、で、活動があって、その歩数計のデータをお借りして、まあ、いわゆる60歳以上、高齢者と、まあ、して、そういう人たちが普段周辺環境、お店までの距離とかとその歩数との関係を調べてみましょうっていうような研究をして、で分かったのは、高齢女性についてはお店までの最寄りの、要はスーパーマーケットまでの距離、ないしそのスーパー最寄りのスーパーマーケットまでの距離が500m 前後、要は近からず遠からず、近すぎてもすぐ着いちゃうんで運動にならないとで 遠くなると今度歩いてはいかなくなる、でいうので、まあ、500m くらいのところに最寄りのスーパーマーケットがあると、ある人たちが集団としてそういうよく歩く歩数の多い傾向にありますというのと、さらにその最寄りのスーパーマーケットの周りに、独立系の、例えば買い回り品、パン屋とか、肉や魚や八百屋がいわゆる集積していると、さらについでの動線っていうんですかね、スーパーからさらにちょっと歩くから、より歩くことに、つながるというような、結果が分かりましたっていうような話をここでもしたんですよね、
そういうのも GIS に入ってくるわけなんですね。
そうです、そうです。
いや、そういう健康とかを利用して実際に社会ではどういう立場の人がそういうこう計画を立てたり GIS を学んで活躍してたりするんですか？タウンホールでいろいろこうその地域についての開発をやる人とか、例えばスーパーも複数あって、どの日を例えばセールの日に曜日にしたらいいかとか、その曜日が重ならないようにこうスーパーによってずらした方がこういいとか、こういろいろこういろんな視点がいろんな立場のそのいろんなこう地域の開発の時に GIS の利用の仕方があると思うんですけども、実際にそのアメリカでそれだけ多くの人が GIS を学んでこう現場でその活動する時に、どういうなんか立場の人が GIS をとこう地域の活動みたいなのを結びつけてこう展開を、その学んだことを実際の現場で応用してたりする。
なんか地域の活動と GIS ですか？それはまた、仕事と絡めてる人と絡めてない人がいるからあれですけど、まあ、一番うちの大学の卒業生で、GIS を直接使って地域と密接に関わる部署で就職するのは公務員です。地方自治体。
なるほど。
でもちろんその特定の地域というよりは特定の用途でっていうことになってくると、さっきも言ったように GIS 何でも使えるんで、自然環境系の職からビジネスから、いわゆる他に何言ってるの、健康医療系まで全部入ってきますね、
なるほど。でもう一つ三つ目でさっき言われたのが防犯と GIS、 これも一つの大きなテーマだっていうことだったですけど、防犯と GIS を例えばどんな風な形でこう利用されたり、あるいは実際何か起きていることを地域によっての違いとかを分析をしたりとか、そういう感じなんですか？
そうですね、まずそもそもどこで犯罪が起こってるのかっていうのを、どこであるいは何時に起きているっていうことを把握するために地図に可視化するといったようなことがあって、どういう犯罪がいつどこで起きましたみたいなのってリストで公開されてたりはするんですけど、それをアメリカだともうそういう地方自治体がリストだけじゃなくって地図上ね、このエリアで起きてますっていうのを視覚的に一発で見せるように表現されてたりするんで、それのお手伝いをするとか、あるいはいつどこで起きていますっていうのが、地図上で見ることができます。じゃあその場所はどんな場所なのか、どんな人が住んでいるないし遭遇するリスクが高いのかというようなことから、どこに対してそういう防犯のその資源リソースを優先的にあてがうべきなのかというようなことが GIS を使いながら議論できるということで、 GIS の活用法として注目されてます
ね。例えば地域で銃撃事件がどういうふうに起きていて、それがこう、時代というかその年によってどう違ったりとか、住民層が変わることによってそういった事件の起き方がどう変わっていくかみたいなことも GIS の、
はい、
分かりやすいテーマなんですね。
そうですね、電子地図で表現して、でかつその傾向に対してどういうふうに対策しようかっていうので、どこに警察署を置こうか交番を置こうかもそうだし、交番ってなかなか動かしづらいですけど、パトロールする人が何時にどこに回るようにするといいんじゃないかというようなアロケーション、いわゆる配分を考えるのも空間的な問題になるので、 GIS が扱うテーマの範疇になってきますね。
じゃあその警察だけじゃなくて消防とか、そういう火事の起きやすいところとか、どういうふうに消防配置したりとか、どこまで どれぐらいの時間で行けるからここにあった方がいいとか、どういう頻度で起きているからとか、そういうこともこう GIS を学びながらこう応用できたりするわけですね、多分。
そうですね、先週それこそ防災の日とか火事の話があったかと思うんですけど、今もこの部屋火災報知器が時々ピーピー鳴ってる、電池切れで、要は
電池を買いなさいって意味で
なってるようなんですけど、だからねご迷惑おかけしてるかもなんですが、そうそうそういう身近なことに GIS 使えますよっていうので、GIS って聞くとなんかすごい専門的なのねと思われるかもしれないですけど、意外と身近なところで使われてると思いますね。
ルートさんいかがですか、これでだいたいなんか初めての方もなんか GIS が何でどういうふうに実際の社会の中で応用されているかっていうことがこう日本だとあんまりイメージできないかもしれないけど、そんなに使われてないかもしれないし、でも どうでしょうか、分かりやすく伝わったでしょうか。
そうですね、そうだと思いますし、それをなんていうか、かなりいろいろなというか、割ともうあらゆるこう生活であったり学術であったりのあらゆる分野に関係のあるところをこうなんか空間的に可視化するっていうようなことで、かなりいろんな分野に応用が効くっていうと変なのかもしれないですが、活用されている技術、うん、技術っていうだけではないですね、考え方であり技術でありってことだと思いますけど、とてもよく分かりました。
でそれがアメリカですごくなんていうか早く展開をしているのは、そういうコンピューターとかのこう技術とかそういったものとも関係してるんですか、日本ではなくアメリカでっていう、あるいはそういう必要性みたいなのが国としても大きいし、何かこうそういったものを応用する必要性みたいなものが先にあるとか、アメリカで展開をしたこう背景には何があったりするんです
まあ、発祥は実はカナダなんですよね。で森林管理のために、
う
ん、
あの森林管理なるほど、
GIS を使う、 GIS とまだ呼ばれてない頃にそういうコンピューターで、うん、管理できないかなっていうふうに、挑んだ人がいて、それはまあ1960年代なんだ、うん、
の話 で、うん、
でそこからそうですね、ハーバード大学のグループがいわゆる似たようなシステムを開発して、でそこからどんどん、うん、あのそのお弟子さんが、いわゆる今の、うん、デファクトスタンダードの GIS ソフトウェアの前身となるものを開発したりっていうのがアメリカで起きたのが1970年代で、そこからやっぱりそうですね、うん、ずっとアメリカが一応あのそういう大きい GIS ソフトの本社も持ってるし、大学としても研究センターとして、あるいはその各学科に GIS のプログラムを、図書館にも GIS ライブラリーを、ライブラリアンをっていうふうに、広く展開してたのは80年代、90年代、2000年代。で、そうですね、地理学の中にあったがために、いわゆる人文系の人たちだったり、あるいはその自然の人たち、地理学っていうのは複合的なあの学問だから、あの人文からあの自然科学系からあの全てあの対象になるような、うん、学問で、だからこそ GIS がいろんな分野に広く早くアメリカだと応用されてったのかななんていうふうに推測しますね。
うん、リュウタさん、日本でそのライブラリアンっていうか、そういう図書館とかでこう GIS の専門の人がいらっしゃったりするんですか？
いや、うーん、ほとんどないかもしれないですね。もちろんあの大学図書館、まあ、大体あの大学の図書館の話ではあるんですけど、多分アメリカの大学でもそういう GIS ライブラリアンがいるっていうのは大学図書館の話ではあるんですけど、まあ日本の大学図書館でもあのなんだか人文情報学とか情報社会学みたいなのの支援に力を入れてる図書館っていうのが多分1個か2個とかはあって、そういうところだとこう使える人っていうのはいるかもしれないなとは思うんですけれども、まあそこまで一般的なことではないと思いますね。
じゃあやっぱり渡るさんがアメリカに行って GIS を勉強して、でそこで教える立場になるっていうのはすごいなんか日本では展開しにくかったことですね、日本だけにいては。
まあそうなんですかね。だそう、 GIS の研究者として日本で働くっていうと、どうしてもやっぱり地理学っていう枠に、そうですね、そのそこだけ切り取るとあの収まりがちで、で地理学っていうとどうしてもあの日本だと地史学、その地域の、 あの動態を描くみたいな、あるいはその現状を知るみたいなので、この町はどういう気候で、だからどういう暮らしがなされていて、 あるいはどういう産業があってみたいなことを記述するっていうようなことに GIS を使うっていうふうな固定観念に今縛られて可能性は高いななんて思いますね。
うん、渡さんの今回お話を聞いて、GIS がどういうふうに応用されているか、人の暮らしとどういうふうに密接に関わっている形で応用しているかっていうお話を伺ってきたんですけど、一方でその地理にしてもこう GIS にしても境界っていうのは、例えばアメリカだとそういうこう公務員だったらやっぱり行政どこの州にいるとか、どこのカウンティーにいるかとかによってその仕事の範囲が決まってくると思うんですけども、その地理とかその地理的な情報って、そういう行政的な境界とは別にものすごく広い範囲で、気候にしても気候変動にしてもすごい大きな範囲の問題だったりもするじゃないですか。そういうこう、あの最初におっしゃったどういう視点でどういう立場でこう地理的な情報を見るかによっていろんなことが変わってくるとして、そういうこう人間が考えているこう身近な範囲の境界よりさらに大きな視点から見る GIS もあるんですか？
どこの話というなんて地域限定の話じゃなくて、
うん、
どう言えばいいんですかね。まあ、これは、犯罪は、一箇所に集中しているのかしていないのか、あるいはその近い遠い隣とか、そういう空間的な隣接関係、接合関係、っていうのは特定の地域の話じゃなくて普遍的に当てはめることができますよねみたいな視点で、幾何学とか数学と相性がいいのかな。だからごめんなさい、質問の答えになってるかどうか分かんないんだけど、その境界、もちろん地域の問題にそれを当てはめていくっていう作業は必要なんだけれども、空間的思考っていう視点で言うと、どんな仕事でも、あるいはどんな立場でも、あるいはどんな職業、どんな土地にいても、役立つそう考え方、思考法なんじゃないかなって個人的には思っていて、というか、まあ、アメリカは特にそういうふうに教えていこうっていうふうな、レポートが国から出てたりするので、それに習ってる形ですかね。
今日お届けした3曲は、最初の曲がアイランドエコーでトウモロコシ、2曲目と3曲目が渡るさんの選曲でミセスグリーンアップルのコロンブスと、3曲目がトラビスのワーキングインザサンでした。それでは次回は渡るさんのジアスト後半をお届けします。楽しみに。来週も同じ時間に春からショーでお会いできますように。 WRF のパフォーラムスホールチャンピオンコミュニティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーズアンドゥーズプレゼント WRF アップのチャンピオンインタクトメディアセンター。 Thank you very much for listening. 春からショーの皆さん。